主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、11月のこの終わり頃から、そしてこの大降雪の第一手術まで、まあ、この、まあ、世の終わりのですね、まあ、混乱について、この描写されている聖書の箇所をこの朗読する習慣があります。まあ、11月はまあ死者の月でもありますので、やはりこの世の滅びとかですね、死とか、まあ、今日の福音書もこの世の混乱とかですね、まあ、そういうところをこうちょっとしっかり見つめるようにということで、まあ、このような朗読箇所が選ばれています。この諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろうというですね、まあ、非常に大きな危機的なことが来るということ、でそれをしっかり、まあ、何か意識しろというふうに書かれているように思います。まあ、ちょうどですね、まあ、コロナの方は少し収まりかけていますけれども、まあ、まだどうなるかわからないですし、まあ、やはり私もその防災のことも考えていて、いつ地震が来るか、まあ、それも本当にわからないわけですよね。だからこの、日曜日にですね、私たちが集まっている時に地震が起きたら、まあ、どういう対応を取るかとか、まあ、そういうこともちょっと真剣に考えたりしてるんですが、しかもちょうどテレビドラマでですね、まあ、日本沈没ですよね、日曜日の9時からやって、日頃はドラマは見ないですけど、まあ、ちょっと防災のことも気になってるんで、毎週ちょっともうハラハラドキドキしながら、とうとう関東が3分の1沈没してしまって、今度は日本全体が沈没するって話で、もうなかなかもうちょっと大変な状況ではあるんですが、でもその、まあ、まだそれがあるかどうか、その小松左京が実際その日本沈没を書いた時は1970年代ぐらいだったと思いますけどね、もうその小説出た時はもうなんてバカみたいな、まあ、SF ですからね、もうなこと誰もありえないだろうと思ってですね、あんまりまあ、それなりにヒットしたんですが、まあ、あまり真剣に受け止める気持ちはほぼなかったんですが、でも今ですね、日本沈没って言ったら、なんかそれも単なる空想の話じゃなくて本当に来るかもしれないっていうですね、そういう、まあ、一種リアリティを持って迫ってくるところが、まあ、もう地震だけじゃないですけどね、日本の沈没はもう日本の企業も全然もう活躍しなくなって、日本の経済全体がもう実際はほぼ沈没しつつあるのはもう明らかでしょうしね、さまざまなことがこの日本がこう沈没しつつある時に来てるってことは、何て言うんですかね、別の角度から見てもそうじゃないかという気がしますね。その中で私たちはどのように生きていくのかということだと思うんですね。でしかもその日本沈没の、まあ、今回のバージョンの リメイクの、サブタイトルは「希望の人」って書いてあるんですね。 日本沈没で、その副タイトルが希望の人だったと思うんですけど、なぜか希望ということが、まあ、書いてある。やっぱりどう希望を持って私たちが歩んでいくかというところが大きなポイントでしょう。まあ、そのドラマの中でちょっとあんまり希望というのもはっきりまだ見えてないところもあるんですが、でも今日の福音書でこうあるんですよね。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ると。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさいって言うんですね。身を起こして頭を上げようと言ってるわけですけども、それは私たちの希望の姿勢を表してるんじゃないかと思います。まあ、混乱が起きれば起きるほどやっぱり頭を上げるどころかちょっとこうやっぱり下の方をですね、あるいはなんかこの世の現実だけを見てしまって、まあ、それに振り回されてしまうっていうふうになりがちでしょう。何か大きな困難や苦しみやなんかそこに巻き込まれてですね、上を上げるどころか目線が下がってしまって地面ばっかり、あるいはその苦しみばっかりを私たちは見つめてしまう傾向がある。その時こそ身を起こして頭を上げることができるかどうか。この神の恵みは、まあ、今日の聖書の箇所だったら神の恵みは上から注がれてくるという、上から注がれてくるその恵みを私たちは見つめることができるかどうか、それは私たちにとって大きな希望を持てるかどうかの一つの大きなポイントでしょう。イエス様が誕生するのを待ち望むのもいわば上から来るものを私たちは待ち望む気持ちだと思いますね。まあ、私はこの四ツ谷に生きてて、まあ、この教会にいても修道院にいてもですね、見えるのがもうビルばっかりでなんかもうそれだけで気分がめいってくるっていうか、この、私のその教会の部屋からも修道院の部屋からもですね、見えるのはほとんどビルしかないんですよね。なんかもう何も見えないから、もういつもいつもなんかこうその窓から外見るだけでなんか気持ちがうつうつしてしまうんですけど、でもそのビルばっかりだなと思ってても、まあ、ちょっと散歩して迎賓館のあの前あたりからこちらを見たらですね、なんかこうビルは結構低いんですよね。ビルの上に広大な空があってですね、そのものすごい大きな空が実はあるんですが、でもビルのこの谷間にいるとビルしか見えなくて、なんかうつうつしてしまう。でもその、まあ、いくらビルが高くてもその上に大きな空がですね、まあ、ドーンとあってですね、でそれを私たちはこう忘れてしまうっていうか、まあ、実際ねこの天井にしても、まあ、これは本当に神様の世界を永遠の命を描いているあの天井ですけども、あんまりやっぱ眺めないわけですよね。つい下の方ばっかり私たちは見て、やはり神の恵みの世界、それは私たちのこの地上に上から注がれてくる恵みだから、私たちはどう上を眺めてですね、神様の恵みが注がれてくる出どころを私たちはしっかり見つめることができるかどうかだと思うんですよね。今日の最後が目を覚まして祈りなさいって言うんですけど、目を覚ます一つのコツは上を見るって言うんですかね、神の恵みの世界に私たちの心を合わせていくときに、やはり地上がいくら混乱していても、どういう恵みや力が私たちに注がれているかをもっとはっきりと気づくことができるのではないかと思いますね。で、実際のところ混乱した方が、混乱した方がってあれです。やっぱり神の恵みがもっとダイレクトに注がれるような気がしますね。私たちの人間的な計らいとか人間的な思いを置いて、あるいは自分自身に頼ることをやめたときに、神の力はもっと強く直接的に私たちに働いてくる。で、その神様のもっと力強い働きにこう触れる大きなチャンスが私たちに与えられているということだと思いますね。だからこそ心を神に向けるということですね。そこから私たちは大きな慰めや励ましと本当の希望を組むことができるでしょう。信仰というのは目に見えないものを信じるから信仰なんですよね。この世の苦しみばっかり見てる中にはやっぱり信仰は出てこないでしょう。目に見えない 神の力、目に見えない神の導きを信じる時にこそ私たちに本当の希望が生まれ、希望があるからこそ私たちはこの困難を乗り越えていく工夫や、この、力強い歩みを進めていくことが、できると思いますね。そのような気持ちで行きましょう。何かコロナの中で私たちはそういう気持ちになれるかなと思ったんですけど、ちょっと何かやっぱりこの世のことだけに気持ちが いっちゃっただけで、なんかコロナが終わりそうな気がしますけども、でもやはり、コロナがあろうとなかろうと、地震が来ようと来ないであろうと、私たちは神様の恵みの中で生きている存在ですから、神の恵みを意識しながら歩んでいけるようにですね、この1週間さまざまなことが皆さんの中にもあるでしょうが、神の恵みに支えられながら、上から降り注ぐ恵みをしっかり受け止めながら歩めるように、信仰と希望を持って歩めるようにですね、お互い同士祈り合いたいと思います。